お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。今日は久しぶりに伊代子さんのサボテン日記をお届けしてまいります。コロナの感染予防でしばらくお出かけいただけませんでした。久しぶりに元気な姿を見せてくださいました。さあ、今日のトピックスは何でしょう。伊代子さん、よく来てくださいました。それではよろしくお願いいたします。
こんにちは。皆様お変わりありませんか。台風のせいで大雨で日本中大変なようですが、無事であることを祈るのみです。さて、こちらも昨年の干ばつとは打って変わっての雨雨雨、土砂降りのせいで場所によっては水の被害を受けているところがあるようです。公園などで水除けのために砂を無料で出しているようです。入れるための袋も用意されてますが、砂を袋に入れるためのシャベルは自前のようです。とにかくここの雨は短時間ですが、バケツをひっくり返したような雨が多く、土地は給水性が悪いので、ところ構わず低い土地の方へ川を作ります。ちょっと間違えちゃった。昨年は最高気温の記録を塗り替え、今年の7月は降雨量の記録を塗り替えたようです。とはいえ、毎日降り続くというようなことはなく、一日中降り続くことも年に1日2日あれば珍しいくらいです。7月に続いて8月も雨の日が多かったです。私と庭木は雨を喜んで受け入れていますが、ふと地に穴を掘って住んでる動物たちはどうしてるのかなと疑問に思いました。うちの庭にはうろうろしているのはせいぜいトカゲくらいなのですが、住みかはどこなのかはわかりません。大抵その辺をうろうろしているのを見るくらいなのです。たまに間違って家の中まで入ってしまい、猫に追いかけられて本棚の下とかに追い詰められて身動きできなくなっているのを救助したこともあります。触りたくはないので、ちりとりとか大きめの紙コップとかですくい取り、逃げないようにティッシュをかぶせて外へ投げます。先日庭木に水をまいているとき、こんな綺麗なトカゲがいるの？と不思議になるくらい綺麗なトカゲを見ました。頭は赤で、胴から尾にかけて斜め格子で金色に縁取りされ、中は黒でした。ネットで何というトカゲなのか調べたのですが、残念ながら見つけられませんでした。そしてその時に携帯で写真撮っておけばよかったと猛反省しました。もしかしたら新種？まあ、というより誰かのいたずらの方が確率高いかもしれませんがね。以前に車庫の中で木の葉っぱかと思って外に吐き出そうとしたら、もこもこと動かれて全身鳥肌が立ったことがありました。緑の葉が丸まった感じで10センチ以上はあり、青虫とはとても思えませんでした。車庫で孵化されたくなかったので、そばにあったお役立ちのちりとりで すくって外へ投げたら、思った以上に飛び、どこに行ったの？と一瞬見失ってしまいました。探すと、玄関のすぐそばでうごめいていました。もう一度すくって道路の方に投げると、道路の真ん中に着地。放って、一応ほっとして家に入ったのですが、車に轢かれて潰されるのも後味悪いので、脇に寄せようと思い探しに行きました。でも、見つかりませんでした。動きは私の知っているイモムシなんかとは比べ物にならないくらい早かったので、自力で移動したのだと勝手に納得しました。あんなでっかいイモムシだと、この辺りで鳴いてる小鳥の餌にはならないだろうなと思いました。だって小鳥のさえずりはよく近くで聞こえるので、猫と一緒に窓から覗いてみるんですが、スズメサイズの可愛らしい小鳥が多く、時々とても綺麗なオレンジ、というより朱色かな、の小鳥で、カーディナルとかいうのも来ています。くちばしは小さくて、あんなでっかいイモムシは加えることもできないでしょう。私が嫌いな鳥は、軒下に巣を作ろうとしているドバトです。だから巣を作れないように邪魔をします。おととしにはオレンジの木に巣を作って卵を温めていたので、ほっといたのですが、昨年にオレンジの木が枯れてなくなったせいで、軒下に来たようです。でも、最後まで育てていないんですよね。いつも途中でいなくなっちゃう。多分、雷のせいかもしれません。雨かと思ったけれど、昨年は雨がほとんど降らなかったから、それでも途中で卵を置き去りにして、どこかに行っちゃいました。ハミングバードもたくさんいるようです。うちのザクロの花の周りを羽ばたいているのを見かけます。友人の家の入り口の横木の上に、可愛らしい巣が作られていました。とても小さくて、思わず、これ、本物？と聞いてしまいました。間違いなく本物で、今も住んでいるとのことでした。残念ながら私が見たときは脱出中でした。ここで有名な鳥は柱サボテンに穴に住むカクタスレーンというスズメをまん丸にしたような小鳥です。でも尾はスズメより長いかもしれません。私の中では一番会ってみたかった鳥はロードランナーでした。子供たちに人気のあったルーニートゥーンというアニメの中で、コヨーテと追いかけっこをする鳥です。アニメの中では追いかけるコヨーテと同じくらいのサイズなのですが、さすがに本物はそこまで大きくありませんでした。でも50センチ以上はあるようです。足が長くて、尻尾がまたとても長かったです。あまり人を恐れないようで、割に近くまで行っても逃げませんでした。調べてみると、空も飛ぶことができるようでしたが、よほどの危険を感じない限り飛ばないそうです。ガラガラヘビなんか食べちゃうそうです。実際には、コヨーテの方が走るのは早いそうです。私はかなり近くで見たのですが、記憶の中に残ったロードランナーは、アニメの顔にすり替わって笑ったような顔をしていました。ここでよく見かける鳥はうずらです。さすがに街中では見かけないかもしれませんが、ちょっとしたブッシュのあるところには大抵生息しています。この鳥はここではすごい低空飛行をするので、道路を横切るときに車の窓激突します。ぶつかられたこっちがぎょっとします。 目を回しながらも、道路上に落ちることはないようですが、というか鳥の死骸を見たことがないので、よろよろ飛び去るのかもしれません。鳩や野生の鳥がガラス窓に激突するのを見たことありませんか？外の景色が映っているのを反射とは思わず突っ込んでしまうようです。脳震盪を起こすのか、ひらひらと落下はしますが、伸びてひっくり返って倒れているということはないのか、割とすぐ他へ飛んでいきます。落ちて動けなくなると、コヨーテやハヤブサの餌になってしまうので、それで見かけないのか、頑張って道路脇の物資まで飛び込むのかは不明です。春先によくカモの親子の引っ越しがニュースになりますが、このうずらの親子の行列も親の歩く通りについていく姿がとてもかわいいですよ。ここには猛獣といってもおかしくない動物が生息しているんですよ。サビノキャニオンに生息していると言われるマウンテンライオンです。一般にはクウガとかパンサーとか呼ばれる動物と同じらしいです。めったに人里には降りてこないようですが、私が高校の給食のおばさんの仕事をしている時に出てきたことがあって大騒ぎになりました。その時は怪我人も出ず山に戻ったようですが、いつまた出てくるか怖いですね。山には彼らの餌となる動物がたくさんいるので大丈夫だと聞かされました。熊もレモン山にはたくさんいるようです。ここはキャンプ地でもあります。人が料理をする匂い、あるいは使用済みの食品や残飯などに匂いにつられて出没するようです。最近では山火事の危険も含まれて、山でのバーベキューや火を起こしての調理は禁止されているようです。このクマが餌を探して下里に降りてくることがあるようです。自然の餌は山火事で燃えない限り十分あるそうですが、人が与えた餌の匂いで降りてきてしまうことがあるようです。山に行ってもゴミは必ず持ち帰るようにするか、匂いが漏れない蓋付きのゴミ箱に捨てるようになっているようです。熊には会いたくないので山には行きません。夜行性だと言われているボブキャットには私は二度ほど日中にご対面をしています。ペットの猫よりは大きいですね。見るからに筋肉質のマッチョキャットです。一度は友人の家を訪ねる途中にある原っぱで、私は車の中だったので平気でしたが、途中で歩いている人に出会ったので、ボブキャットがいたよと告げると、彼女は即 U ターンして戻っていきました。二度目はゴルフ場の2番ホールのティーショットグラウンドの近くにあるブッシュの中で何かを嗅ぎ回っているのに遭遇し、そこは即パスして次のホールへ移動しました。ここのゴルフコースはよく言えば自然と一体化していて、木々だけではなくいろいろ楽しめるし、ちょっとばかり自然の恐怖も味わえます。例えばボビキャットですね。他にはバンカーの中にガラガラヘビがいたり、カートでスナックやホットドッグなんかを食べ残しておくとジリスがさっと盗んでいったりします。素早くてあーっと叫ぶ間もないくらいです。人間なんて怖くないのでしょう。すぐそばまで平気で寄ってきます。ただこういう自然の動物の中には狂犬病の菌を持っているのがいるそうなので、手は出さない方がいいようです。スナックもホットドッグも諦めましょう。さらに怖くありませんが、 大きなウサギ、ジャックラビットもゴルフコースの中にいました。私が出会った時はゴルフコースの両脇にあるラフの中に何匹も立っていました。あんなに大きなウサギは見たことがなかったので、ウサギだとはわかりませんでした。コースの中を歩いて近づいても動かず、かなりそばまで行って初めてウサギだとわかりました。2、3歳の子供くらいあるように見えました。私の知っているウサギは白くて赤い目をしたかわいいものでしたが、このウサギは大きいというよりでかいという言葉の方が似合う感じで、目は赤くなくて茶色、毛色はイノシシみたいな色具合に見えました。あ、イノシシついでに、ここにはハバリナと呼ばれているイノシシがいます。このハバリナはイノシシとどこが違うのかよくわかりませんが、イノシシはまたボアと呼ばれて、何が違うのでしょうね。私からすると同じなんですが、この動物も子連れの時はかなり危険だと言われています。ほぼ夜行性で、夜その辺をうろうろすると出会うことがあるようです。私の今住んでいるところは住宅コミュニティで、ゲートはありませんが、草ぼうぼうの空き地もなく、植物は各家庭が育てている花や木々くらいなのですが、早朝にハバリナがカッポしているようです。息子の部屋がフロントヤードに面していて、早朝にハバリナが来てたよと言われたこともあります。庭を見てみましたが、荒らされた様子もなく、何しに来たんだろうと首をひねったこともありました。そうそう、この雨の時期、日本の梅雨時期になるとアマガエルがわんさかと発生して、窓ガラスやドア、ところ構わずいたもので、雨イコールカエルのイメージがあったのですが、水を必要とするカエルはここにはいないだろうと思っていたのですが、いるんです。砂の色と同じような薄茶色かな、なんか動いてると思って首を伸ばしてみるとカエルでした。とにかくよく見ると結構たくさんいて、どうやって暮らしているのか不思議でした。さて、これが最後の未知との遭遇になるかもしれません。タランチュラです。超でかい雲です。大人の手くらいある雲です。これがゆっくり歩道を横切っていくのは出会いました。もちろん優先権は彼にあります。私は少し離れたところで、彼が通り過ぎるのをじっと待ちました。彼には毒があると聞いていたし、クモと友達付き合いもしたくないので、でも足も出さず、視線だけで見送りました。でも調べて分かったことですが、タランチュラの毒は人には大した毒ではないと出てました。これよりもっと恐ろしいクモがいて、薄茶で足がちょっと長い。友人の車に乗ろうとした時に、座席の脇にいて、これが子供のおもちゃによく似てたので、これおもちゃ?と聞くと、彼女が見に来て、これは毒蜘蛛だから触らないようにと言って棒で払い落とし、靴でぎゅっと踏みつぶしたけど、毒が靴の裏につかなかったか、今になって気がつきました。でも問題はなかったということですね。彼女は今でもピンピンと元気だからです。こうして見るといろいろ体験してるんですね。日本も今はいろんな外来種が入り込んで、繁殖が目覚ましくて問題になっている種々の動植物が増えているようですが、見慣れないものに手を出さないのが安全ですね。昨年でしたっけ、ファイアアントが上陸したと騒ぎになったのは、ここにももちろんいます。 公園にはほぼ間違いなくいるので、雨で巣が洪水にならないのかな。雨が止むと水が引くのも早いので問題ないのでしょうか。わかりませんが、雨のために絶滅した虫も動物も聞いたことがないので、どうにか対処しているのでしょうね。今回は私が出会った野生動物でした。楽しめましたか？
サボテン砂漠って言われるアリゾナですけれども、はい、まあまあいろいろな生き物が一緒にいるんですね。
はい、まあ書ききれなかったっていうか、あのやりきれなかったけど、まだいろいろ毒を持ったのも結構多いようなので、やっぱり手足は出さない方がいい、
うん、そう、見ただけでは分かりませんしね。
あ、この見ただけで分かるのが、はい、あの何でした、トカゲの一種で、うん、ヒラモンスターって聞いたことありますか？ないですか？あのね、見るからにもうなんていうの、気持ち悪いんですけど、でかい、30センチか50から50センチくらいのサイズの、こんなブデッと太ったあのトカゲがいるんですよ、うん、でもそれは手出しはしない、襲ってくることはないんですけど、うん、あのこう興味持って触ったりあれすると毒があったり、あの噛んだりするそうなんですよ。うーん、私も一度見たことあるんですけどね、気持ち悪いです、
うん、向こうからは襲ってはこないから、
そうなんです、うん、襲ってはこないので近づかなかったら大丈夫です。
サワラのなんとかに、
そうそうそう、たたりなしです。うん、あれ、ガラガラヘビも一緒なんですよね、うんうんうん、あのガラガラ鳴らしてるのはいわゆる近づくんじゃねえというあの合図、
危険を出して
る、ね、うん、そうそう、そういう警告音なんだそうなんです、うん、
後ろに鈴がついてて、その鈴を尻尾でこう鳴らす、うん、なんか音がガラガラ聞こえるわけですよね。
そうそうそう、うん、あのここの、博物館に行くと、うん、その尻尾の音が聞けるところがあるんですよ。
一度あのここうちのガラージにヘビいたんですけども、いやそれはシマヘビで綺麗だったんですけどね。
ああ、やだ、ヘビで綺麗だな。
でもそういうね、危害を加えない
のもいるらしいんですよね。
のもいるんだけども、はい、犬がね、一度こう近づいていって、噛まれて、はい、2匹とも顔を離したことがあるんですよね。はい、でも
そうなんです、
ね、大したことにならないで済みましたけどね。で家の中にヤモリとかなんかそういうのはいないですか？
ここって結構あの夏も冬も締め切ってる時が多いですよね。だからあのめったに入ってこないんですけど、うん、たまにこうドア開けっぱなしであの庭に出てたりしたら、その隙にピッと入ることがあるんですよ。それでうち猫がいるでしょ、そういうのすぐ見つけんですよね。そうすると追い込まれて、やっぱりどっかこう隠れて、うんうん、で夜になるとその猫がじーっとこう一点を見つめてるんで、何してんのかなと思って一緒になって、このドクター、あ、いやもうイモリなんだっけ、トカゲがいるとかね、見つけられるんで、トカゲ、うん、トカゲとか、サソリとか、うんうん、ああいうのと結構こう動くやつ、ね、うん、そうなんです。
あの娘のベッドにサソリがいたことあるんです。
あ、やだ怖い、ベッドに。うわ、危険だ。
うん、何でもなかったみたいですけどね、あとはね、夜、夜だったかな、朝か夜だったと思いますね。でちょっとあの玄関から外を見たら、はい、なんだか物音がすると思ったら、このお話の中にあった、はい、ハバリーナ、
はい、
家族でね、みんな揃ってね、あの何か食べさせてくださいっていうのが来た
んです。でも先生のところ外にもゲートがあるじゃないですか、
うんうん、あそこが開いてたんですね。
ああ、それで入って
きたんだ。だから押して入ってきたんですね。あ、で必ず閉めるようにしてますけれども。
あ、そうですよね、
何もしないで、あの何も言わないのに、何もしないのに、機密を返して出て行ってく
れた。あ、よかったです。あれ下手に餌なんかあげると必ず来るようになる
ってい
う。
あ、見つけちゃいけ
ない、うん、そうなんだそうです。ああ、だから
ウサギが大きなのがゴルフ場にいたって、
すっごいでかいです。
そんな大きいのがいるんですか？
はい、びっくりしちゃった私も。何が立ってるのかなと思ったらウサギ。
私はあのこの周りをね、散歩するんですけど、はい、その時にね、道を横切って必ず出てくるのがね、
うずら。
小さいウサギなの。
あ、小さいウサギ。
かわいいの。
はいはい。
で、尻尾がね、
いいそんなの
綿のそのコットンボールっていう、
はいはい、
綿玉みたいなね、丸いのがね、ついてるんです、白い。
はいはいはい。
かわいいんで、餌付けしてね、飼ってやるかと思うんだけど。
でも、あの、野生、ここの野生の動物は気をつけた方がいいって言ってました。はい、
あ、そうですか。
あれ、あの、狂犬病の菌、自分は発病しないけれど、持ってることが結構多いそうなんです。
うんうんうんうん、
特にあの、リス、あの、それが多いって言ってましたね。
火曜手は、
はい、
時々夜、
はい、
聞こえてきますね、
はい、
叫び声がね。
それが私、最初聞いたとき、いや、どっかのうちで犬飼ってるのかしら、遠吠えうるさいなと思ってたんですよ。そうだらここに長く住んでいる友達がよくあれは来ようてよって言われて、驚いたことがあります。はい、
サボテン日記、
はい、
ここに住んでおられます優子さんに今日もいろいろと小動物のお話をしていただきましたけれども、はい、ここには大きな動物、まあクマみたいなものは出会いませんよね。
クマいますよね、山に
いるんだけれども、
はい、
里には出てこない。
あります。
あ、そうなんですか。
はい。あの、たまにこう降りてきちゃう時があるそうです。
うん。
あの、だから、あの、近くの、あの、こっち側じゃなくて、反対側の方の、
うんうん、
あの、プールに泳いでいたりとか。
泳げるんですよ、大きな
川で、ね。そうそう、そうなんですよ。やっぱ暑いのかしら、熊も。
あ、でしょうね、はい。
で、あの、さっき言ったマウンテンライオンですか、
うんうんうん、
今年はやっぱりね、なんかどっか の, あの近場のお家に犬か何かの入れておいた大きなボール水の飲みに来てたって、あの、映ってましたね、あのカメラに、お家 の, あの 防犯カメラですか、あれに映ってそれが飲んでたようです。
ヨグさん、どうもありがとうございました。
お粗末でした。
あの、コロナの方もまだ
そうですね、
気をつけなきゃいけないような、
はい、気をつけましょう、
状況ですからね、
はい、
これからもよろしくお願いいたします。
なんかもっと面白いこと探してみます。
はい、期待しております。ありがとうございました、
はいはい、どうも失礼します。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。